はい、始まりました水曜オリジンガワ。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
ケージャージです。
よろしくお願いします。
やほーい
ほーいじゃないよ。や
ほーい
どんだけテンション上がってればや
ほーでもいいでしょ別に。
ほーでもよくないだろ
う。なんで怒るのそれ。
いい
え頭からさ。
いいえこんなさ自己紹介してよろしくお願いしますと、うん、言いたてふーは。
いや俺は最近のお前のこのラジオ入りの方が俺はもう怒ってる。
どういうことだば。
59分おう58秒ぐらいまでずっと外でおしゃべりして俺の中でケイジャーさんとなんとかですね。
それを言うなら、ね、俺はギリギリまで外でね来てくれたリスナーさんとコミュニケーション取ってるわけよ。
ギリギリまでってなんだ。
いやギリギリまでって言った俺。ギリギリまで
ギリギリまで
GIRIGIRI を
まとめて、うん、
や
っほー
やっほーだったばや。
まとめて
全部まとめるとそうなりますね、
うん、そうですよ。三者三様 ねいいことしかやってないよ我々は。
まあ本当にということで、うんうん、ねもうギリギリまでGIRIGIRI ギリギリまで、ね、コミュニケーション取ってましたけど、
はい
ね、このアングさんと、
はい、
その友達の、まあ忍者という服を着ている、ね、
はいはいはい、
まあ、忍者さんがね。
なるほど
忍者来てんの。
おお忍者が来てるんですよ、はい、すごいお晒し来てくれてるんですよ、差し入れいただきまして。
おお
ありがとうございます。こちら
ちょうど腹減ってた、
ね、首里池畑にあります。こちら近くにある水のホットサンド。
何だったっけお前なんか言ってんかった。
うん、3年前ぐらいに多分オープンしてきた
って、
うん、で僕その3年前ぐらいに一度行って美味しいなと思った記憶はあるんですけども、ね、ちょっといただいてみますか。
食べたい。
ホット
サンド専門店ですよね。
ホットサンドってあるじゃないですか。
全然わからない。
両サイドから挟み込むやつじゃないの。
そうそうそう、なんか
ワッフルみたいな、ワッフルみたいな、
あ鉄板でこう
鉄板、
そうそう、の縁が全部閉じられてるタイプのパン、
ワッフルみたいな、
ワッフルみたいな
焼くやつで、
うん、内地に行ったら山崎パンが有名なみたいな感じだよね。あの形状としては
ランチパック、
そうランチパックみたいなやつでしょ。
おお、
そうなんだ。耳がないやつ
みたいなやつがいっぱい出てき
たみたいなやつが、
耳がないやつ、
ごぼちき、そう耳がないやつ、ごぼちきという、
なるほど、いろいろあるんですね。
おごぼちきが2つと、
やっぱ腸内環境を考えてくれてるな。
なあごぼうでな食物繊維とって、でグリルジャークチキン、
おお
チキンが2つ。
いやいやこっちもチキンじゃん、
これチキンが、
あそうごぼチキンもチキンだし、うん、グリルジャークチキンもチキン。
ジャークチキンってカレーっぽいやつでしたっけ、違う、
分からんな、
あれじゃない、
ジャークはなんかもう見てみますか、見てみます
か、なんかピリ辛なイメージない。
あ見てみようっつっても、そうだホットサンドだから見た目は一緒なんだ。
食べたら
ね、グリルジャークチキンも、
うまそう、
でこちらごぼチキンも、やっぱ見た目は一緒だ。
焦げ目最高
っすね。
うん、どっちも中身見えないから、じゃあどっちがいいっすか。
いや僕はもうどちらでもいいっすよ。
じゃあ新ごぼチキンで、やっぱ
ごぼチキンサンド、僕はもうじゃあ見ときます。まずは
あ見える見える、で
もマジっすか、
はい、
中見えますよほら。
ああ本当だ、若干離れてるな、うん、じゃあグリルジャークチキンから、あ、うん、焦げ目もいい感じだ。
食べても食べて、
いただきます。
名刺入れぐらいのサイズですね。
いただきます。
うん、あいい音なるな、いい音、
あうま
っ、うん
まだ全然ほかほか、
めっちゃうまい、
いいっすね。
グリルジャークチキンはなんかもうマヨネーズキャベツとチキンの構成で、
うん、なんていうんですかね、まあ、ごぼチキは、うん、このパンが周りしっかり焼かれてて、うん、サクサクなんですよ、
うんうん、はいはい、
でなそのサクサクの中のパンはしっとり、そして次にごぼうの食感、
うん、
最高ですね。
なんで若干ドヤ顔したわ。
いやもうこの一口食ってる間に、うん、口汁と口カスがバンバン出てます、
ね、いやそれ言わないでいいでしょ、それは
1回だ
な、バレてないんだから。
こっちまで飛んできた。
いや嘘でしょ。
いや飛んできたってば、ほら、
いやそんな迎えに去ったら芸者さんまで飛びます。
飛ぶよそれは。もうい
やでも美味しいでしょ。本当にうまい、本当にうまい、
本当にうまい、
めっちゃうまい。
いや本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすがだな。
一つ6000円ぐらいらしいですよ。
6000円、
言ってましたよ、
ホットサンドで。
ホットサンド
バカじゃないの。6000円。
ゴディバもびっくりする。
嘘でしょ。ゴディバもびっくり。
これがじゃあ首里石峰町にあるわけですか。
もうすぐ目の前にあるんですよ。崎山町、こっち何だったっけ。
こっち池畑町。
池畑か、
池畑、うん、全然見たことないな。そうなんですね。
まあ、山ぐすくまんじゅうの隣らへんかな、
うーん
にありますね。
なるほど。
あのめっちゃうまいな。
おいしい。
やっぱ専門店は違いますね。
まあね、それ一個で命かけてやってるますからね、う
ん
はいはい、
でもタコライスとか結構やってんかった、い
ろいろやってるんだ。
あれもうすぐ嘘情報、もうすぐ嘘ついた、
結構いろいろやってんかった。
いや、ホットサンド専門店とはでも看板に書かれていますよね。ね、ほらアンヌさんも忍者さんも軽くうなずいてますけど、
なるほど、
なんか薄い紙みたいので専門店の部分隠してるかもしれない、もう今は。
まあどうかな、業態変えたかも分からんけど、
いやでもありがとうございます、本当に
美味しい、
なんかめちゃくちゃうまいな、
そう、口汁で思い出したんですけど、やっぱワニ先生じゃないですか、
は
い
はい、うちのオリジンっていう事務所のお笑い芸人のワニ先生、
は
い、
口汁出がちだからな、
うん、あの人もやばいじゃないですか。
まあ口汁といえばってことですよね、要は。
そうですね、2日前ぐらいに焼肉連れてってもらったんですよ、それが。
いいっすね、
もうすっごいね、お笑いの話するのかなと思ったら、もう興津高校野球の話をずっとしてて、うわ
あ、
でもその時聞いたメンバーがチャイヒビさんとプーキーとかで野球みんな好きだったから、
はいはいはい、
もうみんな聞き入ってたんですけど、うん、僕だけ隣にいて、
うん、
ずっと口汁でもう左肩がびっしょり、
はいはいはいはい、
びっしょりまで
びっしょりなっちゃったんだけど、
はいはいはい、本当に、
うん、死に結構飛んでて、
うん、
で焼肉の油と、
うん、
ワニ先生の口汁の化学反応で、
なるほど、
もう全然再監督の話入ってこなかったですね。
だからなんかこっち日焼けみたいになって
る、あ、なっても
左手が、
いや加減をすれば
なんか青酸カリで溶けたんじゃないかな、化学反
応、いや劇薬やし、もう
テロですね、もう、
いや誰か免許持ってる人が抑えてあげても、うん、ワニ先生は、
まあね、でも美味しくいただいたということで、
よかったっすね、
焼肉をね、
ねえ、
うん、よかったよ本当に。もう
その後のワニラジオでは何か言ってなかったの？
もうワニラジオ聞いてないな。
あ、ワニラジオで言ってるはずな、後輩に焼肉を奢った話っつって、
ああ、
おきすいではなくて、
おきすいの話をした話をしてるかもしれないですね。
でも聞いた、後輩に奢った話というか、この会話会話で再監督ってなんかどういう人なんですかとかいろいろ出るさ、
うん、
その度に、あ、それもね、ラジオで話したんだけどっつって、
ああ、
もうこの
ラジオがメインみたいな、
2時間ぐらい焼肉屋にいたんですけど、
うん、
あ、うん、それもね、ちょっとラジオでもちょっとね話したんだけど、もう聞いてる体でもめっちゃポンポン出てきましたね。
なるほど。
2時間のうち10回ぐらい。
なんでこの3人が連れて行かれ、連れて行かれたっていう方なのか、
連れて行ってもらった。
うん。
うん、
なんですか、前ちょっとチャンヘビさんと変なノリで焼肉焼肉でワニ先生を角に追い込むみたいな遊びをちょっとやったんですよ、
うん、
それで、まあまあまあまあまあみたいなんで流れたんですけど、で昨日、あ、一昨日か、また同じように角に追い込もうとしたら、もう、うん、そうだな、次の稽古は一緒になるか分かんないからなっつって、行こうって
、
うわ、またなんか変な一言入ったな、
そのプーキー、そこにプーキー、
プーキーがひょこっと出てきて、
ワニ先生、
いいんすかつって、
あ、はいはいはい、
いいっすか、いいっすかつって、ヒューってついてきましたね。
あいつは節操ないな、やっぱ。
いや、いいっすね。ビールガンガン飲みました、プーキー。
いや、飲んだこと、意外とお冷や頼んで、なんか気使ってましたね。
ああ、そうなんだ。
チャンヒビさんがビール頼んだからかな、逆に。
ああ、一人一回までっていうルールがあるのか。
かもしれない。
その日一回までっていうルールがあるのか。
まあ、でもよかったってことですね、
いや、ラッキーでした、最高でした。
おきすいの話で耳寄り情報はなかったの？
おきすいの話で耳寄り情報、
うん、おきすいの何の話をすんの？私はずっと何をやってたみたいな、
まあ、コーチをやってたって話をしてて、
うん、
で、まあ、再監督って暴力的なイメージちょっとあるさ、
あるな、
なんですかみたいな、
うん、
結構、まあ、昔の人でもあるし、
うん、
もう全然だよっつって、あの人はそれを演じてたみたいな話を してくれましたね。なんか優しく演じるのと怒る人を演じるっていうのがしっかり使い分けてたから、もう素晴らしかったって、
なるほどね、
全部ね、嘘っぽいっすね、でもね、全部
嘘っぽいっすね、
うん、多分寝てたはずな、ワニ先生、
ワニ先生
ずっと寝てた、
試合中っすか、
もう ずっと、
あと再監督からも高安剛じゃなくてワニ先生って呼ばれてたらしいよ、ワニって、
あ、
だから再監督がこのワニ先生の結婚式のスピーチ で、うん、で他にもこの興津野球部、まあ、コーチみたいないるさメンバーが、
うん、
に、亀山さんっていう人がいたらしくて、
は
い
は
いはい、うちの野球部は、まあ、再から亀から、うん、ワニまで 動物園かっていうのがもうドカーンって、
あ確かに
結婚式、ワニ先生の結婚式でドカーンと跳ねたという、
それでちょっと出っ話なんだ、
それも言ってた、
これに憧れて芸人になったんですか、は
い、もうそれなればや
スタートでしょうね、
目標とする芸人再戦再監督なんだ、
すげえな、さすがっすねワニ先生ね、
いや
でも本当に準優勝時代のコーチっすからね、うん、ワニ先生ってすごいよな、うん、テレビにも映ってたのよ、
うん、ワニ先生
の写真をワニ先生が持ってて、蔡監督がインタビュー受けてる後ろで髪の毛ふさふさで眉毛ボーボーのワニ先生が見切れてる
お、はあ、宝にしてんだやっぱ、
ワニ先生こういうね、こういう飴とムチがありますよね、自分
ワニ先生
何にも知らないよって言いながら、はい、デジデータいっぱい持ってるとか、
あ
知らないふりして、
はいはい、でまたその時は、うん、やっぱおごってる時は、うん、やっぱ周りもワニー先生をバカにするムードじゃなくなるんですよ、
あそうなんですか、
もう食ってる時はマジっすかとかじゃない、
なるほど、
もうチャイヒビさんとかでさえ、うん、プーキーとかでさえ
もうすごかった
よ、うん、何の話だばやとか言わないでしょ、もう激に食いながらマジっすかワニー先生
とか、もそれぞれ役割をチャイヒビさんとプーキーが聞き手に回り、うん、あまあ、プーキーはもう注文を取り、うん、俺はよだれ拭きとして隣にずっといるっていう
お前左腕を捧げたんだ、お前
捧げて、もうみんなそれぞれちゃんとポジショニングして、
なるほど、
仕事こなす、
逆にワニ先生はみんなのアメとムチでやられてたわけですね、逆に
もう、うん、その僕たちの手のひらで転がってまして、
一応あの本当に無言の連携みたいなのあるよ、
あるよな、
あ今日は芯が大田に回ってるみたいな、
なるほど、
俺はちょっと深くうなずいとこうみたいな、あマジっすか、
いやでもこれでワニ先生気持ちよければ全然いいんじゃないですか、でも
そうですよね、
うん、
なんかね
誰も損してないですからね、
誰も損してない
ワニ先生のお金も全然減ってないですからね、
うん、減ってない、
うん、
減ってない、そうでも出て行った後焼肉をごちそうさまでしたっつって、いやー畜生みたいな悔しそうだけど、なんか、うん、ワニ先生が
なんでと
今日は野球のことか喋りすぎたなっつって本当はあのお笑いの話をもっとしたかったみたい
に、嘘つけーや、
じゃあ金曜日ワニ先生
お
居酒屋行きましょうっ
つって、おお 2段目、
行くかって言ってました、
ね、およかったっすね、
お笑いの話行くか、
絶対お笑いの話させんねん、また野球の話に持ち込みからワニ先生、そういえばこの前の話なんですけど、蔡監督の話あるじゃないですか、
そうだな、それで3年ぐらいずっと引っ張ってじゃあ次の水曜日行こうっつって、
お笑いの話しよう次は、
焼肉と居酒屋をこう交互に
いいっすね、
食いぶちが見つかったな、
ホットサンドを挟みつつ
なんでよ、やなんで水曜日にあんのちゃん来るばかならず、
いやいい感じですね、
最高ですね、
こんなってやるんですね、人を操るのは本当ね、
なるほど、
ちょっともう下手くそすぎて僕にはできないですね、
いやいやどういうことだお前
いやいや僕にはもうこんなのできないんですよ、
そういやもうでも経営者さんがワニ先生と真剣にお笑いの話したいんで、うん、ちょっとぐし川まで来てもらえますかって言ったら飛んでいくんじゃないですか、
いや絶対行かないと思います、
マジ
っすか、いや 100% 行かないと思います、
なんか喜びそうだけどな、
いやもう絶対にないと思いますよ、もう絶対にないと思います、
固くの
もう100万パーセントないと思いますね、
万パーセント
か、逆にあれじゃないですかね、ワニ先生はどっちかって言ったら俺より上の存在なんで、芸人として
芸人として、
いや何で下の矢からこんなって言われんといけんば多分思うんで、俺がもし言ってしまったら、
あどういう意味ですか、
そんな失礼なこと、
ワニヒエラルキーの中では、
ワニ先生俺とお笑いの話しましょうよ、 俺がいろいろなんかね、お互いいいところあったらこう交換しましょう、お笑いのみたいに言ったら、なんでお前みたいなレベル低いのが俺に話す場、ワニワニワニワニってやる、
いやどんな笑い方、
そんなでしたっけ最後、
いややると思います、
ワニ
先生ちゃんとそういうところも線引いてますから、人選ぶっていう線をちゃんと、もうそれが大人ですから、ワニ先生の今までここまで生きてきたワニ先生の実力なんですよ、それが、
なるほど、
じゃあ
教師として渡り歩いてきた、
それで言ったらワニヒエラルキで言ったら、シンはワニ先生より上と見られてるんじゃないですか、
もう上ぐらいですよ、
言っちゃったんですか、
う
ん、僕
もう 上でもあるし仲間でもある、横でもある、
あなるほど
ケイシャーさんは稽古の時にめちゃくちゃいじってくるやつっていう、
いやみんな間違ってるっす、うん、いやこれ文章文字にして、
うん、はい、
俺のどこがいじってるの、例えば
いじってる、いや例えば、
う
ん、
どうやっても、
いやワニ先生がめちゃくちゃ滑るじゃないですか、
うん、
そしたら
滑ったことある、そもそもの、まあまあいいでしょ、
じゃあ、ま、じゃあ、
いやいや滑どん滑りですよ、
うん、あるとこあるじゃないですか、この、うん、ネタ見せとかリハーサルで、うん、ケイジャーさんの出番になって、うんうん、最初一発目の一声がコント、ワニ先生の何々ってこの ワリ先生がその日ネタ見せでやったことをやってコント名にするじゃないですか。
まあまあ例えばなんかな、
ちょっと伝わりにくい、
例えば今回で言ったら、うん、ネタ見せがあって、ま、毎回順番がね、じゃんけんで決めるんですよね、事務所で、うん、で、今回の順番が、まあ、ローリーポーリーケイジャージさん、うん、でワニ先生という順番で、うん、でケイジャージさんの番もなって、うん、コントローリーポーリーとワニ先生に挟まれてみましたっていう、
はいはいはいはい、
っていうような、まあこれ、うん、リスナーさんには伝わるか分かんないですけど、うん、そういうことですね。
伝わらないっていうか、もうそのままなんですよ。だから別にディスってないですよ。僕は一言もディスったことない。どんなことがあってもワニ先生、いや最高です、ワニ先生ずっとこう言って。
いや逆説
的な。なぜかみんなが爆笑するんですよ。なぜかみんな。
いや
ワニ先生滑ったことないっすよねって言ったらみんなが爆笑するから。いやおかしいおかしい。
いやだからワニ先生が何か言って、うん、笑いがもう1ミリも起こらないときにケイジャーさん一人で立ってスタンディングオベーションとかするじゃないですか。
あ、やりますね。
もうディスってるじゃないですか。
いやなんでよ。
いやディスって
るんですよ。
いやなんで滑るよ。
いやだから賞賛してるんですか。としてなんかだから滑ってるとしてですよ、
はいはいはい、
なぜか皆さんがもうネタやってるんですよ、芸人として
頑張ってます
よ、作品もやってるんですよ、はい、人の前で。
なるほど。
スタンディングオベーションでしょ。わかるでしょ。でネタをやるっていうこの苦しみと喜び、我々ね同じ舞台の芸人
とか、あの人数で考えてもあまりにもマイノリティすぎるというか、
一、うん、人が
一人、
あ俺だけってこと、
一人じゃないですかもう。
一人しかもう応援してないしかもなんかたまにもうチラッと普通にこのワニ先生がケイジャーさんになんか絡みに行くときもあるじゃないですか。
あはいはいはいはい、
絡みに行ったときにケイジャーさん、ね、絡まれたーって言ってありますよね。
これはでもワニ先生も言うんですよ、俺が話しかけたら、
はいはい、
うわー絡まれたって。
マジですか。
あとあれもあるじゃないですか、なんかこうワニ先生とケイジャーさんがなんかやり合ってる時に、はいはいはいはいってもう何も生まれないって察した時にケイジャーさんが、うん、ただくっせーみたいな感じでで落とす時あるじゃないですか。はいはいはいはい、くっせーみたいなので落とす時ある。
いや完全にディスってるやし。
いやあれだから漫才の流れでしょ、芸人としての。
いやあれはケイジャーさんボケなんですね。
ボケなんですよ。
ディスりじゃなくて、
うん、あそうそうそう、じゃあ突っ込まれないとダメなんだ。ワニ先生が
そこでワニ先生ポーズやるんでしょ。俺がいやくっせーっつったら、はい、なんかこうなんか腰に
あもうみたいな、
うん、どうもありがとうございましたみたいな。
あれもういいよだった
な。
わかりづらさよ。や
もういいよ。
なんで腰に手当てればもういいよの時に
なんかねあのそうNHK のあのお兄さんみたいなポーズね。
体操のお兄さん
みんなおいでみたいな。
はあ、誰も来ないだろうな。
いやくさーっつって僕はディスったことないですから。ワニ先生、
いや今後めっちゃもう探しますよ。じゃあもうここでも
いいですよ。みんなはそう言うんですけど僕も、はいはい、いや僕はもう一個もないですけどそういうつもりも、はい、
なるほど、じゃあもうねそんな、うん、まあ、蔡監督とつながりのあるワニ先生がね、
うんうん、多分全部夢と思うんですよ、
うん、夢
つながり
つながりとかやってたっていうのは全部夢と思います。本当はじゃないと
夢論。
じゃそこ否定したらめっちゃちぶくないですか。あの人の一番輝いてる。ここ
ワニ先生のために僕がもう言ってます。違うと思います。夢と思います。
夢。ワニ先生がやってるのは夢。
夢と妄想です。妄想をあまりにも信じすぎて、はいはい、自分の中ではもうリアルになっちゃってるんですけど。それはない
っ
す。
でもそれを打ち消すかのように一つだけ嬉しい写真があるっつって、この甲子園でキャッチャーフライを私が打ってる写真が1枚だけあるって言ってましたよ。
へえ。
甲子園で。
すごいな。
これ夢かもしれないですね。
キャッチャーフライを。
もしかしたらよく見たら違うかもな。
でも
夢かな。
そう考えたら、うん、ワニ先生って要は蔡監督ともうずっと一緒にやってきて、
うん、
まあ要は側近みたいな感じでやってた
でしょ。そうらしいよ。
なのにもかかわらず今蔡監督が取り上げられて、うん、絶賛上映中の、
まあ、
沖縄を変えた男にワニ先生が全く関わってないっていうのは、
うん、そうね、
ちょっと面白いな。なんか取材は来たんかな。どんな人でした
か。取材は来てないって言ってた。だから、うん、もうその時3人、まあ、プーキーとチャンヒミさんと僕で話して、うん、ワニ先生ももう映画出したらいいじゃないですかって、もう、うん、沖縄を変えない男みたいな、出したらいいじゃないですかって、オリジンを変えた男でもいいじゃないですかっちょっと聞こえてなかったですね。
え結局ね、
もう耳が聞こえない
男だ。都合が悪いと聞こえなくなるパターンもあると思うんですよ。
なるほど。
そうやって生きてきたんです、うん、ワニ先生
は。耳に弁がついてるかもしれない
ですね。耳弁一応水に潜るしね、潜っていくから耳に弁がないと、ね、
耳に弁があったんだ。すごいな、さあ、はい、ということで、 そんなワニ先生の情報もお待ちしております、
はい。
メールアドレス origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
はい、次俺に会われたのは、
はい、うん、どうしたんですか、なんか声が変ですけど。
なんで？
たださっきね、うん、ホットサンドいただいたじゃないですか、
うん、はい、
ね、でこれ食べる前にちょっと食材に飲まないといけない薬があって、あの漢方飲んでるんですよ今。
え、なんで？
ちょ、流し込みます。今皮膚科に行ってまして。
でもそれを今のタイミングで、
この食前っていうかもう食感だよね、もうね。
なあ、これいつも忘れる、いつも忘れるわけよこれ。しかも今日はもうゲリラ食事だったから。
ああ、じゃあもう、
そうそうそう、いやもうこれでもしっかり
皮膚科通ってるんですか。
通ってますね。
もうずっと継続してたってことです。
いや、あの最近あのラジオでもちょくちょく言ってた、あの足が腐りかけてた事件で、
はいはい、足首から腐りかけて落ちていきそうな、は
い
は
い、いや落ちていきそうなだけなんですよ。
足首から下がなくなる。
足首ゴキってなりそうじゃないんですよしっかりね、うん、足首は立っていますけど、
うん
うん、地面を踏みしめてますけど、うん、ちょっとね、もう自力では治らなくなっちゃってこれも病院に行こうと思って
治癒力が負けたんだ
だから行ったのに、もう最初から。
そう、うん、俺は自分でできると思ったんですけど。
あ、じゃあこれ足の、
足のやつで通ってて、
うん、上にも行くってこと、
うん、
顔にもいい、顔の鎖も止めてくれるとか。
いや、これ顔腐ってるって言ったの俺顔腐ってないでしょ。
下のあれが腐ってるんだったらもう 上も腐ってるけど、
ね、うん、これ別症状だから、別症状。
え、
いや、平じゃなくて、そしたら足首もニキビってことになるから。違う、この最初は足首を治しに皮膚科に行ったんですよ、
うん、
でそしたらもう皮膚科行ったついでにもう顔の肌荒れも久々に見てもらおうと思って、
あ、
まあ、そのついでに見てもらってる感じで、
うん、
もう顔見てもらってるんですけど、そしたら足首の症状がだんだん良くなってきて、
へ、
じゃあもう顔メインにやっていこうかってなって、
あ、へ、
もう今顔メインでやってますね。
一発目は足首見しに行った時、
うん、
あ、はいはい、って顔を触られたりとかしなかった
なるほど、
あ、はい、顔じゃないんだ
じゃあ俺もそれを防ぐためにもう割と早く行ったよね。
ガラガラ顔じゃありませんって。
いやガラガラ顔じゃありませんじゃなくてもうガラガラ、まあ、一応前も言ってたんで、まあ、でも相手も顔だなみたいなテンションであったけど、
あ、
ガラガラ久しぶりみたいな、今日顔じゃないんですよ、
早っ
久しぶりみたいな、
もう久しぶり、
顔じゃないのって、う
ん、あ、こいつか顔マンが来たなみたいな。
いや顔マンって呼ばれてたわよ
先生から。
あ、だから単純さよや
顔マンさん、
いや皮膚科に顔マンめっちゃ来るよ皮膚科のほとんど顔マンじゃない、分からんけど
元祖がつくの、うん、元祖、
俺元祖だわ、
元祖顔マン、
全ての始まり俺だわ。
8号かもしれんし、顔マン8号。
いやいや、どんな人権侵害だ、そんなもん顔マン8号さん訴えてやるって、俺訴えてやるってすぐ言うよ。
ああ、そうなんだ。
じゃあね、
あ、じゃあもう足首はもう終わって、治療自体は、はい、漢方治療は終わって顔に行ってるわけ、また。
あ、いや、もう漢方治療が顔なんですよ、もう、もともと。
ああ、足は何の治療、どんな治療したんですか。
抗生物質飲んで、
へ
え、ウイルスになったってだったってこと。
まあ、ウイルスっていうか、まあ、基本バイ菌だから抗生物質、ニキビも抗生物質飲むし、
ニキビもバイ菌、
ニキビもバイ菌でしょ、アクネ菌。
へ
で、
アクネ菌か。
最近喉が痛くなって、
うん、
あの何かなと思って昨日耳鼻咽喉科に行ったんですよ4階皮膚科で2階耳鼻咽喉科のビルがあるんですけど、
お、
昨日はその2階に行きまして、
うん、
で最近喉が痛いんですよっつったら、これも前あのちょっと喉が枯れてる時期に行ってた病院で、
はい、
あ、これも蓄膿症が原因だねっつって、
ま、
前のがちょっとまたな出てきてるっつって、でそれもまた治すっつって、もう今ニキビの抗生物質と蓄膿症の抗生物質飲んでて、もう日に
戦い
日に6粒ぐらい抗生物質飲んでるんですよ今。
大丈夫だわそれ。
抗生物質って1個じゃないの、いろいろあるんだ。
一応昨日なんか薬剤師に行ったんですよ、薬もらう時に、俺この抗生物質飲んでるんですけど、
うん、
この抗生物質も飲んでいいんですかっつったら、うん、なんか若干慣れてる感じで、おー、 まあ成分違うからもう大丈夫ですよ。
死ぬな死ぬなそんな薬剤師いないだろ普通。
本当に
薬飲まれてますかとか聞くだろ普通、
はい、ありますよね、うん、チェックが、
うん、だから俺自己申告
手帳とかさ
自己申告したんです今、うん、あ今じゃない昨日、うん、
地獄申告
地獄
の死にそうやしじゃん
言ってたのに言ってたのに
誰が地獄申告すればや
地獄の入り口でおいカオマン来たぞ
いや何でよ縁も代用にカオマンって呼ばれてる
カオマン8号来たぞ何
さっきの医者が言ってるなこれさっきの医者がカルテ持ってってるし縁も代用どのパイプが
あるわ、まあ、そういうパイプあるからね
パイプないわや
地獄とは
何で縁も代用と医者のパイプがあるわ、
まあ、でもさっき CM で流れてましたけどうんビッグワン西原店が9月16日にオープンですよ。
俺は行っていかんとな。
え、16ってあさってぐらい？
金曜日ですかね。
うん、うわ、待
って、今はどっち？あの、オリジンアワーにスポンサーがつい、うん、ビッグワンのスポンサーがついている、新都助の新として行ってるのか、ビッグワン那覇店でアルバイトしてる新として行ってるのか、どっちだ今。
じゃビッグワン那覇店でアルバイトしてるのは、モノホン小発さんだ
あれ、モノホン小発だわ。うんあれお前じゃないんだ
俺じゃないから
お前自体がどこにいるか分からんの
でも9月17日にまた店頭販売するんですよ西原店で、
それはどっちで行くの
これはもう新都市新都市してるのはそうお菓子お菓子営業落としていくから、う
ん、行くんだ
そうそうそう
なるほど
来てください
台風大丈夫ですかねなんかね
あですよねあそっか金土に来るんでしたっけ
金土日とかまあちょっとよく分かんないですけど
16号
うんまあまあ大丈夫でしょじゃ
あまあまあ、
うん、どうにかうんどうにかね
はい
はい、それではこちら行きましょうか。
はい、
うんはい、コーナートライアル
しゃ
はい、水曜オリジナルでは3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、はい、その3つの、コーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させてまた新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうという企画でございます
はい、
はい、その3つのコーナーのうち1発目こちら
告知してください、はい、今週舞台を見に行きます我が社の自慢をさせてくださいなどあなたの告知を教えてください、
はい、
まずは安室奈美平さん
おありがとうございます
告知してください、
うんうん、
僕がマネージャーを務める演歌歌手大林浩二がお届けする、はいうん、年末恒例年忘れ爆笑バラエティライブを12月11日日曜日17時30分より開演しますバラエティライブです
爆笑
会場はあの源義経と静か御前が出会った場所で知られる史跡新鮮園
うわすげえ
料金は懐石料理とフリードリンク付きで1万5000円
はすげえ
詳しいお問い合わせはマヤエンタープライズ電話075-251-0202まで075-251-0202まで多彩なゲストをお迎えして大林浩二の歌と爆笑モノマネショーをどうぞお楽しみください
本当に
皆様のお越しをお待ちしております
おいしょい
すごいなこれ本当にまた違う顔が出てきたな12月11日
うわ年末
はあ爆笑っていうからなんか
引き出しいっぱいありますね
芸人を呼んでなんかそれの司会もするみたいな感じと思ったら自身で歌も歌ってモノマネもすんだレパートリー聞きたいな
1万5000ディナーショーみたいな流れ
ですよね1万5000ってすごいな
ピーナッツ鼻に詰めて飛ばすとかとかもやる
めちゃ見たことあるよや
だから栗ねあの甘栗
ピーナッツ超えるなそしたら
大林さんの甘栗です
げえ楽しみだ
ぜひ、はあ、ぜひすごいな1万5000って相当すごいな
静か御前のところに行ってください静か御前のところ
やる場所もすごいしもう大物タレントやしやっぱ
すごいっすねやっぱ雰囲気もめっちゃいいんでしょうね
うん、
うん、
すごいっす
ねいやこれ楽しみだな話聞きたいなまた
ね、続きまして告知してください、はい、国分寺の加藤ちゃんさん、
はい
テレビのことでもいいですか
どうぞどうぞ
NHK 沖縄で世界に伝えたい沖縄の歌を募集しています10月30日に行われる世界のウチナーンチュ大会のフィナーレでアーティストたちが歌う歌が募集されてるそうです
へ
首里しめねさんの声運が採用されますようにカンポッポ
なるほど
いや俺の声運でもないしねまあ、まあこのカラオケで僕が声優の歌をよく歌うっていうね、
はいはいはい、
ことは前紹介しましたけど
そのことです
なるほどアーティストって誰が来るんですかね
うちのアンチ大会のフィナーレ、まあ、ビギンさんはいるだろうな
来そうだな
全員じゃないですか
カリウシ58さんとか58さんとか
モンゴル800さん、
うん、
全員来るんじゃないですか沖縄で沖縄出身のアーティスト
あなるほど そこに大林浩司さんが組み込まれるかが、うん、もう一番の見どころですよね。
これはね、
これ
は
ね、近畿で今やってるから。
そうですね、う
ん、全然乗っかってこないやしや。
それはね、ち
ょっと、いや、それはねえじゃなくて、踏み込んできて。
林さんが逆にかわいそうですからね。
いや、かわいそうでもない
し。沖縄のってでしょ、アファーですから。
いや、アファーすると思うけど、うん、いや、もしも大林浩司がそこにいたらで、ね、ちょっと楽しもうと思ったの今。
うん、まだ俺は楽しめないですね。林さんで、林さんでちょっと僕は。
いや、林さんで言ってれば。
大城、大城ってもう偽名使うかもしれないし、大城浩二です。
いやいや、
すみませんと。
いや、そこまでアファーする？
ねえ、まあまあまあ。
まあまあ、この歌を募集
されてるそうです。
はい。
はい、で続きまして仙台リーナさん。
はい。
告知してくだにゃい。
どうぞ。
まずは報告レス。週末コザで行われた桜猫 TNR では162頭の野良猫に避妊去勢手術を行いました。
うわ、すげえ。
その証拠に耳に V 字カットを施しています。一代限りの命を見守ってくだにゃい、うん、また耳掃除、ワクチン、のみだに駆除と一頭はお腹のヘルニア手術をしました。腰のイメージありますけどね、うん、TNR では病気や感染症の蔓延を防ぐという目的もあるんですね。それから母猫のいない3兄弟の子猫は里親を募集するためボランティアさんに引き取られましたよ。してここからが告知です。まず1、今週金曜まで北谷町役場1階ロビーにて小さな命の写真展桜猫と生きるがあります。時間は朝8時半から夕方5時までぜひご覧ください。2、日曜日はつなぐフェスボリューム2もあるよ。つなぐフェスとは犬猫殺処分ゼロを目指し地域の人に現状を理解してもらい動物愛護を考えるきっかけとなるようにというイベントです。売り上げは動物愛護団体へ物資に変えて寄付されます。ライブ、物販、飲食、犬猫浄土会もあります。遊びに来てね。9月18日日曜日11時から18時まで場所は那覇市にぎわい広場です。以上です。
よいしょ、ありがとうございます。
なるほどね、すごいな。
結構パッパパッパできるもんなんですかね、去勢手術って。
168匹、
ね、1日で
162頭の野良猫。
162頭、
すごいな。162頭のまず野良猫を捕まえきれたんだっていうのがまずすごいですよね。
そうですね、
猫もびっくりした。
にょにょにょ、
何をするや、やめるにゃ、
ったかもしれんね。
なんだそれ、その器具何にゃつ。
いやいや、笑ったらまずいけど、猫目線で言ったらちょっと面白いな。
たらまあでも、
ああこれがでもね、もう人間社会にいる猫にとってはそっちの方が幸せだよってことになるんですかね。
チャタンでやってるんですかこれ。
まあいろんなところでやってて、この前はコザで行われた。
コザね。
で今回は那覇市にぎわい広場でもやると。
なるほど、
いろんなイベントがやってるんですね。
にぎわい広場か。はあ、里親になったら何名って言ってたっけ。
母親のいない3兄弟の子猫が
ボランティアが、
ボランティアに引
き取った。すごいな、
里親はまだ見つかってないんだ。
あ、なるほど、引き取られた時か、うん、やっぱ里親になるっていうのは、うん、もう何百頭異様が結構ハードルが高いですね。じゃあもうこの子を引き取りますっていう人はなかなかいないっていうことでしょう ね、
まあ、この子って言ってましたからね、母親がいない。
なるほどなるほど。にぎわい広場だったらまた周りに最近昼飲みが流行ってるところなんでね。
あ、そうなんですか。
う
ん、
あ、そうですね。
節子鮮魚店とかがあるところでしょ。多分。
分かんない分かんない。
節子そうじゃないかな。
なんでそういうところ知ってるんですか。その
結構有名ですよ。なんか周りに那覇では結構有名な
居酒屋さんの中にあるやつ。
うん、
あ、あれか。あれ昔なんか所さんの、うん、番組で来てたようなやつ。
あっちかな、あのあな多分オル商店とかじゃん、まさにあっちの中になんか松岡な地域でたなんかにぎわい広場って公民館みたいな施設もあって、
う
ん、だからあっちらへんやっぱ猫多いんかな、飲食店が多いから。
あ、なんか多いイメージあるような、松尾とか。
うん、一応見る、よく見る。
この古い民家とかまだ残ってるじゃないですか。
ああ、そうそう、松尾、松尾多いわ。
多いよな、
猫の糞もめっちゃ多い、松尾。
何回か踏んだな、さては
踏んだ、本当に踏んだ。
以上、告知してください。 1,2,3 人から来ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
じゃあメールは今のところまだもうちょっと、それにたって時間かかるということで、
ちょっと1個いいですかね。
1個、
うん、あの次新コーナーで、誰もが知らない雑学を教えてくださいっていう まあ、コーナーが今日新コーナーであるんですけど、
はい、
え、
あ、新コーナー、いやいや、あるじゃないですか、今日の新コーナー、はい、誰もが知らない雑学を教えてくださいのコーナー、
うんうんうん、
これで、僕一つあるんですよ、
うん、
あ、ちょっと教えてください、
ちょっといいですか、
うん、
あのグミには牛肉が使われている、
うん、
ありがとうございます、いい反応あるだ、
すごいな、
いやこれ 100% か分かんないですけど、
うん、
この前ね、まあ、僕のバイト先で、うん、あのコロロっていう中国人がめちゃくちゃ爆買いするグミがあるんですよ、
はい、あのめっちゃ果実感があるやつでしょ、
そうそうそう、なんか
歯ごたえプチッとした、
そうそうそう、ブドウっぽいグミなんですけど、
うん、
なんかマスカット味とかそういうのがいろいろあるんですけど、
はい、
でそのコロロめっちゃも中国人爆買いしていくんですよ、
うん、
でそれを見てた、まあ、このスタッフのネパール人もたくさんいるんですけど、うん、でネパール人の一人が中国人があまりにも爆買いするから、
うん、
気になって食ってたんですよ、
うん、
で、
うん、
あ、これ美味しいねっつって、なんか何気なしにこの裏の原材料名見てたら、
はいはい、
もうめっちゃ顔が青ざめてきて、
お、
待って吐きたい気分悪いって言い始めて、
はい、
いやどうしたどうしたのっつったら、見てっつって原材料の一部に牛肉を含むって書いてて、
お、
牛肉食べれない、吐いてこようかな、うわ、なんでこれ牛肉使われてんのみたいな、
うん、
もうめちゃくちゃげっそりしてて、
なるほど、
そう話聞いたら、まあ、ヒンドゥー教で、
うん、
もう牛肉を食べたらダメっていう、うんうん、まあ、戒律があるらしくて、
うん、
でもそのグミはもうそのまま僕がいただいたっていう話なんですけど、
悲しいな、
うん、
だからでもあれじゃない、ゼラチンじゃないグミっていうか、
あ、この牛肉の
ゼ、あ、ゼリーとかグミを固めるゼラチンは、
うん、なるほどね、
そういう動物とかから来てるんじゃない、
油ってことか、じゃあ牛の油を使ってるってこと、肉じゃなくて
とかじゃない、わかんない、
なるほどね、
曖昧だけど、
うん、まあ、多分そういう感じだはず、牛肉ゼラチンとか書かれてたから、
うん、小中学校の時 うちにもいたんですよ、そういう食べ物を禁止されて、豚がダメなとこもあるさ、
じゃあイスラム教かな、
うん、
豚は、
うん、まあ、トモヒコってやつがいて、
うん、
トモヒコっつって、お前今それそのスープ、
うん、
沖縄のそばのスープだったんですけど、
うん、
豚入ってるぜって言ったら、うわー給食時間、うわ
って言ったら、その子は何イスラムの人だっけ、
あ、そう、そのお母さんがそっちの宗教で、うん、そいつも その宗教でダメって言われてたんです、
なるほど、
いやもう今になったら、まあ、そのことは少しは分かりますけど、
うん、
もう小学校の時とかだったら、うん、豚を食べたらいけない、でそれを言ったらテンパるっていう構図があったらいじっちゃうな多分な、
小学校の時も一緒だったんだけど、うん、どうなるのどうなるのみたいな質問に、うん、そいつはもう分かんないけど身長が3メーター近くなるとか、そいつはボケで言ってたかもしれないけど、多分親に言われてたのか、あんたよ、例えば食べてすぐ寝たら牛になるよみたいな感じで、うん、豚食べたらあんたなんとかなるよみたいな叱られ方というか言われてたんじゃないかなって、それがウォーだったんじゃないかなって。
じゃあ遠い子の中では俺が身長も高くならなきゃこの声だっていう。
じゃあもう目つ
ぶって
、もう目つぶってここ壁を天井を突き破ってるイメージだったかもしれない。
頭だけは守ろうっていう上を向いていこうっていう意識だったかもな。
は、なハーフの子なの。
ハーフです。
あ、そうなの。
ハーフ。
こんな豚で有名な沖縄によく来たな。
ですよね。
逆どっかに他の日本だったらいろいろあったはずなんだね。
それ以来そいつはこのソフト麺と分かれてるさ、スープと、うん、沖縄そばが給食で出て
き
て、
はいはい、
もうソフト麺だけ食べるのよ。
なるほど。
かわいそうな。
カルチャーショックがクラス内にあんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
すげえな、そういうのあったんだな。
豚きついな。チャンプルも食えないんじゃないじゃあ。だいたいだし汁かけてるでしょ。
いやもう全部無理じゃん。
もう沖縄も基本ベースにありますもんね。味付けに
じゃね、本当、
うん、
きついな、食べるダメっていうのあったらやっぱきついな。
おお、
なんかよかったっすね、先祖崇拝で。
じゃあ沖縄の豚は鳴き声以外全て食べれるっていう言葉、本当にイスラム教会者何言ってればやったっていう、
うわーってなるんじゃないやっぱり。
いやすごいっすね。
なるほどね。まあ、ということでその、新コーナー、誰もが知らない雑学を教えてくださいというコーナーですね、
うん、
来ております。例もありますよ。ハッカーはコンピューターに超詳しい人の意味。コンピューターで悪いことをする人を指すときは、うん、クラッカーというのが正しいよと。
へー、
これはまた
ハッカーでまとめてましたね。
なるほど。
うわ恥ずかしい、
なんか知りたくなってきた。
じゃあある意味これを書いてる大城熊さんもハッカーなんですね。
まあ詳しいということで、
うん、
そうじゃないですか。
ディレクターがハッカーだったということが判明しました。クラッカーか悪いです。
時に大塩さんはクラッカーになることもなんかある気はする
なるほど。
あ、確かにな、
うん、めっちゃ暗闇で眼鏡がこう、うん、パソコンの光反射してるのが想像できるんだよ。大塩さん似たってして
クラッシャー、クラッシャーって意味なのかな。どういう意味、
クラッカ
ー、クラッカーどういうことなのかな。
クラッカー、
うん、何でしょう。
まあまあでも勉強になりました。
なるほど、うん、まあ、という感じで、
うん、
リスナーさんからも来ております。センダーリーナさんからいただいております、うん、2つ来てますね。
どうぞ。
1つ目、赤ちゃんコアラを抱っこしたら毛が硬くてゴワゴワ、ちょっとがっかりしたよ。
へ
え、硬いんだ。
なんか、ま、耳とかモフ
まではいかないな感じはしますけどね、
うん、でも柔らかくなさそうな感じはしますよね、うん、見た目的に、
うん、嘘、耳とか尻尾とかもうモフモフじゃない、なんか丸まってて、
ま
あ、本当
に、うん、コアラ、うぼけっぽいではあるな、うん、だ俺もゴワゴワまでいかんけど、まあ一応硬いはずなっていう感じはあったんだけど、
うん、色の問題かな、
剛毛なのかな。
赤ちゃんの頃は鼻が取れそうで、もしかして取れるみたいなのがあるかもしれない
なるほど、
鼻あるさ、
うん、取れないまでも形は変わるみたいな。
ああなるほど、うん、赤ちゃんの頭みたいな。
そうそうそう。
でもなんかくっせえんじゃない、なんかくっせえって聞いたことあるわけ。
あ、コアラ、あ、でも聞いたことある。
しかも、ね、うんこ食いますもんね。
あ、そうなんだ。
子供時代、
あ、そうなんだ。
お母さん、あ、まあ、ユーカリの歯を消化する成分がないから、
あ、なんかそれを食ってスタートみたいな。
そう、
スタートボタンみたいになってるんでしょ。
なるほど。
お母さんの
要はうんこが、
うんこスタート、うん、
なるほどね、
なるほどね、うん、なるほど。これは知らんかった。でも毛が硬くてゴワゴワは自分で抱っこしないと分かんないですからね、うん、ネット上で見ても分かんないですから、
う
ん、
リスナーさんの雑学を上回る雑学はやめようね、やめていこうね
いやいや、雑学なかったでしょ。
ちょっといい、あ、うんこの話ですか。
うんことかさ、
いやこれもみんな知ってますから、
う
ん、
ゴワゴワをね。
じゃあ言った場合はこれはみんな知ってますっていうのは言っていこう。
そう、
OK、
うん、
そうです。
で続きまして2個目、できる女は牛乳を手前から買う。
え、なんで。
皆さん牛乳を買うとき棚の奥から取って、私は賢い、できると思っていませんか。
お、思ってる思ってる。
以前雑誌で読んだのですが、うん、賞味期限より食品ロス問題を優先させるという考え方があるそうです。私はすぐに飲み切ってしまうので賞味期限なんて気にしません。いつも手前の牛乳を取って隣の主婦をチラ見して内心ほくそ笑んでます。にやり。プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性希望です。キーマーでも大丈夫です。
へー、
キーマー、キーマーね、あの、うん、キーマーでも大丈夫です。
警棒棒、
警棒棒ね。
うん、
うん、なるほど。これはまだ、あ、人によるよるんかな。僕は一人暮らしなんで、うん、まあすぐ使い切るとは限らないんで、うん、できるだけ使い切る予定では買ってるんですけど、今日もしかして食う予定の食品がその日、うん、飲み会入って食えなかったら、うん、なんかちょっと明日明後日まで持たしたいなとかいう考えがあるんで、
うん、
長持ちさせるように後ろから取りますけど。
うん、俺も手前ですからね。
おお、これは
あんまり、俺も結構すぐ食うんで。
あ、なるほどね。
消費が早い。
食品ロスをなくすためっていう、地球に優しいね。
うん、
いや俺はダメですね
ケイジャーさんがなんとなくダメっぽいですよね。
俺はダメですね。
うん、
俺はもう大量安いいっぱい、要はなんていうの、こう500ミリリットルの例えばペットボトル140円5円とかするじゃないですか、
うん、はいはい、
でもこれの4倍ぐらいある2リットルのやつ、
うん、
これも140円ぐらいなんですよ。
あ、まあスーパーとか
で。そしたら俺それ買うんですけど、うん、
はいはいはい、
したらこれすぐはなくならないんで、
うん、
やっぱり賞味期限ギリギリマックスの買って、うん、そのマックスに合わせて飲んでいくんですよ。
なるほど、
はいはいはい。
だからちょっとどうなんですかそれは。
でもなんか俺賞味期限、うん、こいつがなんか前勇気を持たせるようなこと言ってたんですよ。賞味期限切れ、
ああ、一応俺も曖昧な情報だけど、うん、あれでしょ、なんか賞味期限を作ったのはなんかなんだかな、俺もこれ曖昧ですよ、うん、厚生労働省が天下り先に、うん、なんかこの資金をいっぱい上げれるように、うん、仕事を増やすためになんか賞味期限ができたみたいなのを聞いたことがあるんですよ。
ラジオの前でちょっと弱気な、あの時はなんかちょっと強く何バカ言ってんのお前みたいな感じだったでしょ。テンション的にはよ、
あれ
バカなこと食え食えみたいな。
いや、お前の前ではそんくらいの感じで言った記憶あるけど。
分かったと
俺それで勇気もらったんだから
食べるって。
俺もそういう感じで行った記憶あるけど、でも俺も行った後にそうだったかなっていう、そうだったかなっていう気持ちあったけど、
お腹痛くなってきたの。ちょっと
なんでよ、いや今までそんだけ賞味期限切り食ってればや。
俺もギリギリ食うからいつも安くて買って。
なるほどね、
怖っ。
雑学を超える雑学はやめましょうね。
いやこれはみんなが知ってますから。
知ってます
んで、うん、さあということで、まあこれはもう人によりけりということであると思いますけど、まあ、うん、食品ロス問題を優先させるということも、
ロス優先させましょう、うん、マジで、うん、もうそれでいきましょう。
いきましょう、はい、素晴らしい。続きまして、牧旦那さんから来ております。
お
は
ようす。
これは誰も知らんはずな。車のバンパーが傷だらけのやつは大抵早漏である。
待
て待て待て、何これ。
雑学で大抵って当たってんの？大抵は OK なの？
まあ、大抵も一応雑学じゃないですか。
もう我慢できないってこと、なんか何か注射とかさ。バンパーって前の部分ですよね、
うん、バンパー、まあ、あのまあ、カバーっていう、まあ、後ろもバンパー、前もバンパー、縁
取り、縁取ってるってこと。縁、
まあ、縁取りか。
要はもうアクセルをピュッと踏んでしまうんでしょうね、すぐ。
ああ、なるほど。
もうこの調節が効かないんじゃないですか。じっくりポンピングブレーキができないみたいな、分からんけど、はあ、徐々に踏み込めない。あ、違うか、急に加速しちゃう。
うん、じゃあもう車に突っ込んじゃうやつとかもうすっごいんでしょうね。たまにいるじゃないですか、コンビニに突っ込んじゃう人とか。
ああ、あれもすごい走路なん
だ。すごい走路。
なるほど、
うん、
まあ走路ですね。じゃあ
走路だ。
走路ですね。
うん、本当に統計取りたいな。
ツイキャスヒーフーミーさんが、うん、当たってるって来てる。
へえ、
ほう、ってことはヒーフーミーさんも傷だらけってことかな。それを自分で立証してるのか。
ひふみさん見た目も早漏だ。あの人もすごい、
一応すごい、
すごそうさ、うん、
見た目強そうだからな、
うんうん、なるほどね。
なるほど、まあ、車のバンパーは
知らなかったっすね、
うん、でもちなみにケイジャーさんのバンパーはめちゃくちゃ綺麗ですよね。
いやもう僕はもう早漏なんで。
いや傷ついてます、
傷ついてますよ。
あ、そうなんだ。イメージある、傷ついてる。綺麗なイメージない。
綺麗なイメージありますね。なんか
いやもう傷だらけです。
あ、なるほど。じゃあ隠してんだ。じゃあそれをなんか塗ったりして。
え、いや何も。
あ、文字っすか。
綺麗なんすか。
綺麗なイメージありますけどね。
あ、そうなんすか。
おお、
じゃあ隠れ早漏なんすか。隠れ早漏。
隠れとかあるわ。
バレるけどな。
いや出てないよ。いや俺出てないよ。
いや出てるよや。
毎日エッチやってますけどバレたことないっすよ。毎日
バレたことない。
毎日やってますけど。
毎日やってる
わ。変わる変わる女を抱いてますけど全然バレたことない。
どのルーティンがあればや。礼儀すごいらしい。しかバレないのすごいな、うん、まあ、ということで車のバンパーが傷だらけのやつは大抵早漏であると。
なるほど、なるほど。
はい、続きまして国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております。はい、国分寺市では10月7日から1ヶ月間子育て週間親子でレッツサンビー体操という聞き間違いそうな名前のイベントがあります。ま、何と聞き間違えるんでしょうかね。あと体で遊ぼうというまたまた怪しい雰囲気のイベントがあります。さっきのサンビーが何と聞き間違えるかね、分かりました。でさらにヨガで丹田力をつけようという伝わりづらい何かを小さい子供に体得させるというイベントもあります。面白いな。
1ヶ月かけて
丹田力、
丹田、あ、丹田力、
へその下の丹田でしょ、その力、丹田力。
1ヶ月かけな、ラジオ体操みたいなもんなんですかね。定期的に何分かやるってことですか。
なんですかね。でも、学校で休み時間にやってるのか、それともただの努力目標みたいな感じでなんかあるのか。
丹田が強くなったらどうなの、声が出るってこと。
なんかな、多分、集中力が高まるとかじゃない。
丹田、
なんかイメージなのが深呼吸してとか、なんか、
う
ん、
あ、な
んか
チャクラ、チャクラみたいな。
あ、そうじゃない、要は、
丹田で少林寺って強くなるってことじゃない、丹田。
少林寺で
ここ鍛えれば、少林寺に行けばもう、うん、多分もうできてる。
なんで少林寺最終目標だわ。
もうすぐ師範からの、
もう少林寺行かなければもうただの一般人で、
ただの丹田持ってる人、
ただの国分寺の市民で、うん、国分寺か少林寺か、
うん、少林寺行けばあなたはもうすでにみたいに持ってますよってことかな。
あ、でも面白いな。これは誰もが知らないというか沖縄の人がは知らない、うんうん、情報でしたね、雑学。 うん、ということで、本日は、3通いただいております。ありがとうございます。
ナイス雑学、
ナイ
ス、
って
ましたね。
いや、いいコーナーだ。
さあ、どんどんいきましょう。名言を台無しにしてください。
よいしょ。
名言に文章を加えたり修正して台無しにしてくださいということで、本日のお題は僕どうなったっけ、ちょっと読んで。僕に誇り、
僕に誇りをつけたのは親以外では君が初めてだよ。
よし、フリーザのね、
もう僕言うんでした。
フリーザのこのね、名言を台無しにしていきたいと思います、うん、さあ、まずは牧旦那さんからいただきました。
はい、
はい、
顔が濡れたんでとドタキャンしたのはアンパンマン以外では君が初めてだよ。
はあ、友達だったんだ。
なんかあったんですかね、周りに。
周りにね、
顔の素材が気になりますね、
うん、さあ、安室奈美平さんからいただきました。僕をもっこりさせたのは彼女以外ではシンが初めてだよ。
何があったの、何があったんだおい。
シンはいろんなことやってるな、もう本当に。
彼女以外とはってことはお前男の人と何かあったってことだからな。
安室奈美平さんが、
うん、
いや、うん、歩いてる後ろ姿がセクシーだったんじゃない、単純に。
俺腰振るからな。
安室奈美平さん、
パンツラインとかが
男の尻も興奮すんだ。
尻フェチですからね。
尻だったらジェンダー関係ないんだ。
さあ、そして千田リーナさんからいただきました。いっぱいいただいてます、千田さんから。はい、千田リーナを千田さんって呼んだのは千田光雄以外では君が初めてだよ。
千田光雄は千田って言うんだ、ややこしいな。
なるほど。某局のリスナーさんはセンちゃんとかリーナって呼んでくれます。これあれ文章なのかな、これ。
さっきの
いっぱいじゃなくて、これ
アンサーみたいなやつが、
これは可愛いので嬉しいのですが、もう一気にいきましょうね。
文章だ、
文章だ、
文章だ。
某お笑い芸人の K さんは千田さんっていうので千田光雄なはなはって感じがして好きではありません。なんかおっさん臭いというか、しかも最近では某お笑い芸人 S さんまでも千田さんって言うようになってきて、このまま千田さんが定着してしまうのではないかと心配で夜も眠れてます。
眠れてればや、しっかり眠れてればや。
じゃあ俺ダリーナさんって言っていいかな。じゃあダリーナさん、
ダリーナもなんかちょっと
ニリーっぽいな。
なるほど、そっか。
でもリーナは大事っすよね多分、
リーナ、
なるほど、
ね、リーナがちょっと可愛らしさを
出すじゃないですか。あ、そ
っか。千田千田さんっていうのはどうですか。
千田千田さん、
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 うん、ダーセンさん、
ダーセンさん、
ダーリナ、ダーリナ。
でも千田リーナでいいやしじゃん。
そういうのじゃ、雰囲気で、
雰囲気で。
S さんは誰ですか。
S さんは真の可能性もある。
シュリか、
でも俺千田さんって
言わない。
俺も言わないけどな。
千田リーナ、
いや、お前言うよ。
あ、言ってます、
言ってます。
お前じゃない、
俺かじゃあ、うん、あ、無意識のうちに千田さんが映ってたんだ。
まあまあ、じゃあ今度はいろいろと。以上、
はい、
3通いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
千田さんからもいただきました、本日はね、たくさん。
今日あれ3通、3通、
全部3通じゃないですか。
なるほど、じゃあ本日は保留になりますか。
そうですね、まあ送ってくれた人バラバラですよね。
え、そうなの。
いや、センダリーナさんとかも全部送ってきてくれてるんじゃない。
ダリーナさんはいっぱいね、
巻き旦那さんとか、
まあ、巻き旦那さんこっちも来てますよ、
うん、
名言ね。
なるほど、ダーセンさんも結構来てましたしね、うん
うん、さあ、じゃあ来週の名言いきますか。
はい、じゃあ来週の名言は、金八先生の名言で、人という字は人と人が支え合ってできている、
うん、これにしますか。
はい、でいきたいと思います。
はい、
はい、コーナーは変わらず、誰もが知らない雑学を教えてください、名言を台無しにしてください、告知してくださいの3つお待ちしております。
はい、うん、
はい、それでは、CM はいきますで、一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は、一人、
おひとし、
おひとし、
一人様で、
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
うか。拉致がかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒーポーさんがやってる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジナルやっております。
本日の沖縄のダムの貯水率 97.5%、 いっぱい上がってきてますよ皆さん。
ここまでです、ね、ここまで発表に含まれてますね、うん、
もう言うことにしました。
何か一言
僕の感想、
うん、あ、なるほど、うん、
バンパーが傷つきましたね今。
そうですね。
さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重46.4キロ。相変わらずでしょ皆さん。彼はすごい男です。
言うことにしたんですかこっちも、
うん、今言うことにしたから、はいはい、ろくなコメントできなかったです。
そういう今言うことにしたんだろうな。
最近ずっとラジオ俺滑ってるんですよ個人的に。
個人的に滑ってるんですか。
3ヶ月ぐらい
3ヶ月滑ってるんですか。
リスナーさんちょっと僕を助けてください。なんかアドバイスください。
いえそんな滑ってないですよ。
そんなことないでしょ。
いっぱい僕にアドバイスくださいね。
いえね、
こうやったら面白くなりますよ。リスナーさん
珍しい。いやぜひ募集したいですね。
お願いします本当に。
このコーナーの時にこのケイジャーさんがどうすれば、う
ん、いやコーナーどころじゃないんで全体的にね。
お全体的に、うん、
全体的に
ケイジャーさんじゃ迷ってるんで、
うん、
ぜひこれ募集してます、
うん、そうですね。
ラジオでということ
です。そうですね、ラジオで皆さん送ってください、
うん、なるほど。で、そんなケイジャーさんのコーナーに、国分寺の加藤ちゃんさんから、ダム 96.2%、 昭和の体重 46.3キロ、豚骨シューさんの体重 56.4キロと予想があったんですが、
う
ん、
ギリギリでしたね。
残念ながらね外れたということで、
うん、
まあ、また週末台風来ると思いますんで、また来週のダムの貯水率も上がってると思います、
はい、これ大事ですよ、
うん、さあそれでは、本日差し入れくれたアンヌさん忍者さんありがとうございました。
ありがとうございました。いただきます。
はい、そしてラジオお聞きの皆さんもお付き合いありがとうございました、
はい、
また来週生放送でお会いいたしましょう、はい、水曜オリジンアワーお会いしんと
つけしんと、
しんとつけしゅり、しみねと
けいじゃじでした。
ありがとうございました。